Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verse 39.
ルカの福音書7章39節を開けてください。
When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner.
イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。
The title of today's message is The Judgmental Attitude.
今日のメッセージのタイトルは、裁く態度、裁く態度です。
Today is our fourth look at a dinner Jesus had at a Pharisee's house.
今日はイエスがあるパリサイ人の家で夕食を共にされた時のことの第4回目のメッセージです。
The name of this Pharisee was Simon.
このパリサイ人の名前はシモンです。
Which it says in verse 40.
40節に出てきます。
While a similar event happened at the house of someone named Simon the leper in Matthew 26 verses 6 to 13 and Mark 14 verses 3 to 9, most biblical scholars think that this Simon is not Simon the leper.
このシモン、同じようなことが、同じような出来事が雷病人シモンという人の家でも起こっているんですが、そのことはマタイ26章、マルコ14章にあるんですが、ほとんどの聖書学者たちはここに出てくるシモンという人はこの雷病人シモンではないとしています。
The reason is that the event at Simon the leper's place happened just before Jesus' crucifixion in a town called Bethany in Judea.
その理由として雷病人シモンの家で起こったことというのはイエスが十字架にかけられるほんの少し前のことで、場所もユダのベタニアという町であったことによります。
The events described from verse 36 through to the end of this chapter, verse 50, appear to have happened much earlier on in the Galilee region.
それに対してこの章の36節から50節までの御言葉はガリラヤ地方で起こっています。十字架よりもかなり前のことになります。
Today we are looking at Simon's thoughts.
今日見ていくのはシモンが思っていたことです。
What was going through his mind as he watched the events of the evening unfold?
その日の夕方に起こったことを見たとき、どんなことがシモンの心に浮かんだのでしょう。
As we analyze these things, it revealed that Simon had a very judgmental attitude.
そのことを分析すると、このシモンの中に人を裁く態度というのが見えてきます。
Looking at Simon's thoughts today is a lesson for us because we can all be judgmental at times.
今日見ていくシモンが心に思ったこと、それは私たちへのレッスンになるものです。なぜなら私たちの誰もが時として人を裁くからです。
From today's verse there are four things we can learn about the judgmental attitude and how we can avoid it.
今日の御言葉から この人を裁く態度について、そしてどのようにその態度を避けられるか、避けられるかということについて4つのことを学びます。
So let's now examine four things about the judgmental attitude.
では、それら裁く態度について4つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice that the judgmental attitude begins in our thoughts.
一つ目です。人を裁く態度というのは自分の中の思いから始まる。自分の思いから始まる。
The first part of verse 39 says, When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself.
39節に、今日の御言葉39節に、イエスを招いたパリサイ人は、これを見て心ひそかに思っていたとあります。
While the judgmental attitude may be expressed verbally or in some other physical way, it always starts in the mind.
人に対する裁きが言葉や態度に現れる前、それはいつもその人の心の中で始まります。
How we treat others starts with the way we think about others.
人への接し方というのは他人に対する考え方が元になるのです。人への接し方というのは他人に対する考え方が元になります。
Although other people can't read our mind, God can. Nothing is hidden from Him.
人は自分自身人は自分の心を読めないけれども、神には読むことができます。神には何も自分を隠せないんです。
It should be a sobering thing when we realize that God sees everything, including our thoughts.
自分の思いも含め、神にはすべてのことがわかるということを悟るときが、自分を深く反省すべき時になります。
Pretty soon, if we continue a pattern of thoughts, it will come out in the way we behave.
そのことを無視して、もし自分の考え方のパターンを続けてしまっていったら、それは振る舞いの中に当然現れてしまいます。
The Bible gives us good instruction on how to control our thoughts so we don't fall into sin.
聖書は自分の思いをどうコントロールしたらよいのか、良い指示を与えてくれています。そうすることで人を裁かず、罪を裁かない、裁く罪を犯さないで進めるんです。
Let's turn to 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5.
では、コリント人への手紙第2 10章3節から5節を見てみます。コリント人への手紙第2 10章3節から5節です。
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.
私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。新共同訳を読んでいます。
The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り
We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.
神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせる。神の知識に逆らうあらゆる自分の傲慢を打ち倒し、あらゆる自分の思惑を虜にしてキリストに従わせる。
God's way is to love others and accept them, not judging them based on external things.
神の道というのは人を愛し人を受け入れることです。上辺で人を裁かないことです。
The Bible says we are in a war to stay on God's path, and the battlefield is our mind.
私たちはこの神の道にとどまるための戦いの中にいるんです。そしてその戦いの場とは自分自身の心だと聖書は言います。
Thoughts and ideas come into us through what we see in the world, but we have to fight away the bad thoughts.
思いや発想は私たちがこの世の中で目にするものを通して私たちの中へと入ってきます。
We have to align our thoughts with God's ways.
私たちは悪い思いを打ち倒さなければならないんです。神の道に沿う思いを保っていかなければならないんです。
If we learn to wage war against bad thoughts, then we are on our way to rooting out the judgmental attitude.
悪い思いに対抗していく心を持てば人を裁く態度を排除する道を進みます。悪い思いに対抗していく心を持てば人を裁く態度を排除する道を進みます。
Learn to fight bad thoughts.
自分が良くない思い、そんな思いをと思う思いを戦っていくことを学んでいくのです。
Amen. Secondly, the judgmental attitude makes us doubt about what God is doing in the lives of others.
二つ目です。人を裁く態度というのは神が他人の人生に働かれていることを疑わせる。神が他人の人生に働かれていることを疑わせる。
The second part of verse 39 says, If this man were a prophet.
今日の御言葉39節に、この方がもし預言者ならとあります。
If we start doubting what God is doing in the lives of others, we miss out on big blessings.
他人の人生に神が働かれていることに疑いを抱き始めると、大きな祝福をつかみ損なうことになります。
Sometimes God is working in other people's lives around us.
神は自分の周りの人々の人生に働かれているのです。
Other times God might be doing a work in another church.
また他の教会の中で神は働いておられるのです。
When we have a judgmental attitude, we try to reason those things away if they don't do the same things we are doing.
私たちに裁く姿勢があると、自分たちと同じことをしていないということで、神は働いていないと理由付けするんです。
Simon was doubting that Jesus was a prophet because Jesus didn't conform to Simon's expectation of what a prophet should be doing.
シモンはイエスが預言者であることを疑いました。なぜなら、シモンは自分が期待する預言者の取る行動とイエスの行動が合わなかったからです。合わないと思ったからです。
Not only is Jesus a prophet, he is way more than that. He is the Son of God.
シモンはイエスは預言者であるのかと疑いましたが、イエスは預言者であるだけではなく、それよりもはるか上の神の独り子なのです。
Simon's judgmental attitude caused him to be blind to what God was doing right in front of him.
シモンは自分の中にある人を裁くその姿勢を持っていたために、なんと自分の目の前で神がされていることすら見えていなかったんです。
Let's turn to Romans chapter 14, verses 1 to 8.
では、ローマ人への手紙14章、1節から8節を見ます。ローマ人への手紙14章、1節から8節です。
Except the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.
あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。
One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables.
何でも食べてよい。と信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。
The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them.
食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。
Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand.
あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか？しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら、主には彼を立たせることができるからです。
One person considers one day more sacred than another, and another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God.
火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。
For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone.
私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。
If we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord.
もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです。
Each person has their own journey with God.
神様との歩みは一人一人違います。
Although we are a community and one body, and we need to support each other, we have to realize that each one is different.
私たちは神にある共同体であって、一つの体であって、お互いにサポートし合う必要があるのです。でもそれぞれが違うものであることを悟らなければなりません。
We shouldn't criticize if God is doing a different work in someone else or in some other church group.
神が誰かの人生や他の教会のグループに違う形で働いておられてもそれを裁いてはいけません。
Rather, we should rejoice that God is working.
そうではなくて神が働いておられることを喜ぶべきです。
Indeed, God works in all kinds of people, in all kinds of ways.
確かに神はいろいろな形でいろいろな人の人生に働いておられるんです。
The mystery of His body is a unity in diversity through the love in His Spirit.
神の体、その神秘さは聖霊の持つ愛がなす多様さの和合なのです。
That is what creates a powerful witness to the world. So many kinds of people bound together in love.
この愛がなす多様さの和合が世界に対して力強い証を生み出すんです。
So let's not lose this witness by being judgmental.
あらゆる種類の人々が愛でつながるということです。人を裁いてこの証を失ってしまわないようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the judgmental attitude causes us to place God in a box.
三つ目です。人を裁く態度は、神を箱の中に入れてしまう。神を箱の中に入れてしまう。
The third part of verse 39 says, He would know who is touching him and what kind of woman she is.
今日の御言葉39節に、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ、とあります。
when people are judgmental, they often expect God to show up in a particular kind of way.
人を裁く態度を持つ人というのは、神にはこうあってほしいと期待します。
They create their own false idol of what God is like in their minds and expect God to behave according to it.
自分の心の中で神はこういうものだと自分なりの神の像を描いて、それに合うように神に振る舞ってほしいと期待してしまっているのです。
When God shows up doing something different than they expected, they think it can't possibly be God showing up.
ですから、神がその自分の思いとは違う形で現れるのを見ると、それが神であるはずがないと思うわけです。
Many of the Jewish people in Jesus' time on earth expected the Messiah to be a military leader who would kick the Romans out of the promised land.
イエスがこの世におられた時、多くのユダヤ人たちは救い主にローマ人を神の約束の地から追い出す軍隊のリーダーとなることを期待しました。
When Jesus showed up preaching forgiveness,Love and entering into the kingdom not of this world, they rejected him as the Messiah and handed him over to the Romans to be crucified.
イエスが現れ、人々に許しと愛を説いて、この世に属するのではなく神の御国に入るようにと話されると、人々はイエスを救い主とは認めず、ローマ人に引き渡し十字架につけたんです。
Let's turn to Isaiah 43, verses 18 to 21.
では、イザヤ書を見ましょう。イザヤ書43章、18節から21節です。イザヤ書43章、18から21です。
Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. You do not perceive it.I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.
見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか？確かに、私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。
The wild animals honor me, the jackals and the owls.Because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen.
野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。
The people I form for myselfThat they may proclaim my praise.
私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。
When we have a judgmental attitude, we totally miss what God is doing because we have our own expectations.
私たちの中に裁く態度があると、神がしていることを完全に見逃してしまいます。なぜなら、独りよがりの期待を持ってしまっているからです。
These expectations might be based on things in our past or things we've been told by others.
この独りよがりの期待は、自分の過去の経験や、人から聞いてきたことが元になっているかもしれません。
We can't put God in a box. He is alive. He is the creator. He can do anything and he can show up when we least expect it.
神は生きている、生ける神なのです。作り主です。できないことはなく、私たちの思いもよらないところで働かれる方です。私たちが神を箱の中に入れることなどできません。
The only way we can be sure to recognize what God is doing is to have a close relationship with Him.
この神が働いておられることを悟れる唯一の道とは、神と密接につながることです。
Then he will reveal himself to us, and we will recognize his work in other people.
神と密接につながると、神があなたに神ご自身を示され、他の他人の人生の中で働いているのが見えるんです。
Stop putting God in a box and start getting to know Him.
自分で神を箱に入れてしまうのではなく、この神を知ること、つながっていくことを始めてください。
アーメン。Finally, the judgmental attitude provokes strong prejudice.
最後4つ目です。人を裁く態度は強い差別を起こさせる。強い差別を起こさせる。
The fourth part of verse 39 says that she is a sinner.
今日の御言葉39節に、この女は罪深いものなのだからとあります。
The fact is, we are all sinners according to God's standard, but it seems this Pharisee had his own standards about sin.
真実のこと、それは神の基準から見れば私たちは皆罪人であるということです。でもこのパリサイ人は罪に対して自分なりの基準を持ってしまっていたのです。
According to Simon's standards, probably he and all his Pharisee mates were not sinners.
シモンの基準というのは、おそらく自分とパリサイ派の自分の友人たちというのは、罪人ではないと思っていたのでしょう。
There are many standards that people might apply to what is good and acceptable behavior, but in the end, only God's standards remain.
人が持つ何が良いことで何が受け入れられる行いなのかという基準はたくさんあります。でも最後に残るのは神の基準だけです。
The problem with following man-made standards is that they usually make social outcasts of people who don't conform to them.
人間が作った基準に従っていくことの問題は、その基準に合わない人を社会から締め出してしまうということです。
Simon looked at this woman with utter contempt because of the standards he adhered to.
シモンはこの女性を完全に軽蔑の目で見ました。なぜかというと、シモンは自分の持つ基準に固執したからです。
For our last reading today, let's turn to James chapter 2, verses 1 to 4.
では最後の御言葉を読みます。ヤコブの手紙、2章、1節から4節。ヤコブの手紙2章、1から4です。
My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism.
私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主、イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。
Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes comes in.
あなた方の会堂に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。
If you show special attention to the man wearing fine clothes and say,Here is a good seat for you, but to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet.
あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、
Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?
あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか?
When we follow man-made standards, then we become judgmental and prejudice people who don't follow those standards.
人が作った基準に従うと、私たちはその基準に合わない人を裁く心で差別するようになっていきます。
There are many standards which we might judge people on.
人を裁く基準になるもの、それはたくさんあります。
Social class,
社会階級、
wealth,
裕福さ、
education level,
教育のレベル、
Fashion sense,
ファッションセンス、
culture,
文化、
nationality,
国民性、
religious beliefs,
宗教、信仰、
criminal record,
犯罪歴、
etc., etc.
などなどです。
The truth is, only God is the judge of others. We shouldn't judge people based on any man-made standards.
真理は、人を裁くのは唯一神だけであるということです。私たちは人間が作った基準に基づいて人を裁くべきではありません。
We should welcome and accept any who seek Jesus regardless of other things about them.
私たちはイエスを求める人はどんな人でも受け入れるべきです。
Let's, with the Holy Spirit's help, stop judging others by man-made standards and start loving all of God's family.
聖霊に助けていただいて、人を裁くのをやめられるようにしてもらいましょう。そして聖霊の助けで神の家族全員を愛していけるようになりましょう。
Then the world will see that Jesus is truly alive.
そうすると、イエス様が生きておられることを世界が見るんです。
アーメン。
アーメン。